ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を頂戴します。お相手、篠原雄介です。さあ、今回は先週に引き続き経済学部経営学科教授澤田由紀先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ、大きなテーマとしまして、文化と法ということで、かなり大きなテーマを先週から伺っておりますけれども、一つ大きなもの、著作権というものがありますよね。
はい、
先生はこちらについても様々なことを研究されておりますけれども、改めて今週もまずこの著作権についてどんなものか簡単にお伺いしてもよろしいですか。
はい、著作権法っていうと、なんとなく、よく知られているのは、他人の作品を勝手にコピーしてはいけない、パクってはいけない、作品を盗んではいけないという、物理的に作品を盗むっていうのが一つあって、例えば、ルーブル美術館から最近なんか大きな窃盗団の一部が入って作品盗まれたっていう話ありました。あれは刑法という法律でやる話なんですけれども、あるいは民法とかも関わってくるかもしれないっていう話なんですが、著作権法の盗むっていうのは、誰かの書いた小説の中の登場人物を使って自分でまた別の作品を書いてしまうとか、そういう形でこう作品の中のキャラクターを勝手に盗んでくるような話とかですね、そういう、なんというか、物理的に盗むのではなくって、手で触ることができない部分、
形がないものというか、
形のないものなんですよね、基本的には。本棚に入っている本、皆さんのお家の寝室の本棚の中に入っている紙の束は、それぞれ皆さんの所有物で、手で触ることができるものですよね。夏目漱石の我が輩は猫であるの小説が本棚に入っていたら、これは私が本屋さんでお金を出して買ってきた我が輩は猫であるで、これは私のものだって言えると思うんですけれども、
わかりやすいですよね。
わかりやすいですね。じゃあ、その手で触れることのできる、皆さんの本棚に入っている紙の束という意味での夏目漱石の我が輩は猫であるは皆さんのものなんですけれども、その紙の中に入っている手で触れることのできない部分、皆さんが本当は一番価値を置いている部分は夏目漱石さんのものであって、皆さんのものではないっていうことになる。この手で触れることができる部分は民法という法律で支配されていて、手で触れることのできない部分っていうのが著作権法というもので支配されている世界ということになるので、ものすごく抽象的には難しいんですけれども、ただ著作権法的には思想または感情の創作的な表現というものを保護する法律だということになっているということです。分かりやすい例では歌とか、手で触れられないんですよね。
そうですよね、
そういったものですかね。
それこそやっぱり音楽といえば、やっぱりラジオはかなり関係が強くてですね、やっぱりラジオと著作権の関係も日々言われているかと思うんですけども、
ラジオと著作権は面白いところだなと思いますよね。ラジオで、こうやってそのラジオ局で制作している、ゼロから制作している番組もあると思いますし、既存の別のアーティストの作った音楽を流すということもありますよね。
あります、あります。
その両者が実は著作権法的には全然違う扱いになってくるといいますか、他の人の思想または感情の創作的表現、つまり他のアーティストの作った音楽なんかを流すときには、著作権管理団体と言われている、日本ではジャスラックさんが一番圧倒的に有名ではありますけれども、そこにお金を払ってラジオで流させていただくというような形になっているのではないかなと思うんですね。で、それはジャスラックさんに個々のアーティストの方々がご自身の作品を、実は信託という難しい単語ですけれども預けている形で、一括してこうジャスラックさんに任せた、お願いしますと言って預けているので、ジャスラックさんがそれをいわば肩代わりというか、して皆さんからお金を徴収してアーティストの方々に配るということをしているので、あとはもう この番組のようにラジオ高崎さんがオリジナルで作る、まあ、各ラジオ局でオリジナルで作っているものっていうのはもう最初からそのラジオ局に著作権があるので、
はい、
自由にコントロールできる
ということですね。あとは先週も伺いましたけども、やっぱり昨今 AI、かなり普及していますけれども、若い方に関してはそれこそ SNS、TikTok であったりとか、かなり使っている方も多いかなと思いますけれども、その中にもかなり著作権というのは多そうですよね。
多いですね。で、非常に危うい例を多く見ますので、まあ、ゼミの学生たちには気をつけましょうねというお話を常にしてるんですけれども、
はい、先生はゼミも持たれておりまして、はい、日々学生さんと話す機会も多いと思いますけども、例えばどういったことをこう、まあ、お話注意喚起などするんでしょうか。
もう本当に何か他の方が思想または感情、その方の思想または感情を創作的に表現したものだなと少しでも思ったならば、それをお借りするときには必ずその方の許諾を得るか、使ってもいいですかというお伺いを立てるか、自由に使っていいですよというマークがついてないかなっていうことをちょっとちゃんと見てみる、
うん、
そういったことで創作活動をされる方々へのリスペクトの心を常に持ちながら、ご自分で法律違反をしないように常に気をつけていきましょうということはお話ししてるんですけれども、
はい、でもこう知らず知らずのうちに法を犯してるっていうこともありそうですからね。そのね、
ありますよね。
BGM を使ってしまった、音楽を使ってしまったっていうのね。
そうなんです。で、難しいのはこれ、著作権法ってやっていいことと悪いことの間があまりはっきりしていない、もう広大なグレーゾーンが広がっているという話をしてるんですけれども、例えば他の方の思想または感情の創作的表現をお借りするときには必ず許諾を得ましょうと言っても、ちょこっとお借りするぐらいならいいじゃないかみたいなことってありますよね。
ありますね。
例えば何か、じゃあ作品についての感想を書きたいと思った時に、まあ、じゃあ先日夏目漱石の我が輩は猫であるを読んだので、その作品を読んで自分はどう思ったかをブログに書きたいとか思った時に、じゃあ我が輩は猫であるから一文字もこう引用してきちゃいけないのかって思ったら、いや、ちょっとぐらいはいいじゃないかって思いますよね。数行書いて、うん、我が輩は猫である名前はまだないと、名前はまだないってどういうことだろうっていうことについて自分が考えたっていう話を書くときには、我が輩は猫である名前はまだないまで引用したいですよね。
ちょっと一例として出したいところでもありますよね。
出したいですよね。で、そういうのを全然しちゃいけないのか、あるいはするんだったら夏目漱石あるいはそのご遺族に許諾を取りに行かなければいけないのかっていうと、引用としてちょこっとお借りするぐらいなら構わないと著作権法に書いてあるんですね。なんですけれども、その分量がどこまでなら許されるのかというのが書いてないので、
はい、そこ結構大事なとこですけど、
大事なとこなんですけど書いてないんですよね。なんでかっていうと、これ書けないんですよね。例えば、じゃあ我が輩は猫であるについて論評したいと思った時に、あの小説の1文字目、最初の1文字目から一番最後の1文字まで全部引っ張ってきて論評をするっていうのはちょっとやりすぎと思われますよね。何十ページ何百ページとある小説の一言一句全部引っ張ってきて、ここの部分では自分はこう思った、ここの部分はこう思ったって言って、で最後全部つなげたら一冊読めてしまうみたいな引っ張り方はやりすぎだって誰でも思うと思うんですけれども、じゃあ俳句の論評をしたいと、短歌の論評をしたいとかと思った時に、古池や買わず飛び込む水の音、これについて論評したいと思ったら、最初の一文字から最後の一文字まで引っ張ってこないと、
そうですよね、
古池や買わずまでだけしかちょっと分量的に引っ張ってくるの多すぎるから、ここまでしかできないよね古池や買わずで私はこれについてどう思ったか書きますと言われても、ちょっとそれはってことになるので、
そっかそっか、なるほどね、
う
ん、
こちらはもう一文字、最初の一文字目から最後の一文字まで全部引っ張ってきても誰も何も文句言わないし、おそらく作者も文句を言わないだろうということで、それやこれや考えていくと、じゃあ どのぐらいの長さまでなら大丈夫なのとかっていうのがものすごいグレーゾーン。
グレーゾーンが大きいですね。
そうなんです。で、まあゼミではこういうのをまあどこまで OK かなみたいなのをみんなで一緒に考えてみようねみたいなことをやったり。
そうですか。
で、過去にいろんな事例がやっぱりあって判決があったりしますので、うん、そういうのを一個一個見ていって。今 TikTok だったらどうか、ね、YouTube だったらどうかと、今の自分たちの日々の行動につなげて生かしていこうっていうようなことをやっています。
なるほど。いやでも伺うと著作権って本当に私たちのこの、まあ、本当にまさに文化を支える大事なものかなとも思ったりもしますが、かなり難しい問題ですよね。こう終わりがないような、
終わりがない
分野かなと思いますけども、澤田先生、こういったことを学んだことはどのようにこう生かしていけるかなっていうのを思ったりしますか？
あ、もう本当に毎日生かしていける法律だなっていうのがあって、
ええ、
SNS にちょこっとこう何かつぶやきを載せるとか、自分で撮った写真を載せるとか、作品を載せてみるとか、まあ、そういった日々の行動でもすごく使える知識ですし、あるいは例えばまあ会社に勤めてらっしゃる方でも、同僚の方々と今やっているプロジェクトについて関連する新聞記事があったから、まあ、それをコピーしてちょっとこのプロジェクトに携わっているみんなに配ってみようかなと思った時に、あ、これやっていいんだろうかとかですよね、
う
ん、
そうですよね、
あの新聞記事も新聞社の著作権がありますので大丈夫かなとか、まあ、本当にそういった一つ一つの日々の行動に直結してくるなっていうことですよね。あの著作権法って聞くと、法律なんてつまんなそう、無味乾燥だろうとか、硬そう、つまんないなって思われる方が多いかなと思うんですけれども、あの実は本当に私たちの日々の行動、ちょっとしたことにすごく関わってくるもので、まあ、知っておかないと危ないよっていうところでもありますけれども、まあ、同時に知っておけば自分の身も守ることができますし、ものづくりをする方々の、まあ、すごくこう、まあ、リスペクトといいますか、大事にしていきたい、その方々を大事にしていきたい、そしてその方々の作った作品を大事にしていきたい、そういったことにこうすごく意識が向くようになるかなと思いますの で、結局あの著作権法の判断って、まあ、先ほどグレーゾーンで申し上げましたけれども、結局のところは慣習に任されているところも多くって、みんなが昔からこういうふうにしてきたので、まあ、こういったところを大事にしていこうみたいなことが意外と法的な判断の基礎になったりもしますので、あの周りの方々がどうしているのかなっていうのを見ながら、自分の理想はこうだなっていうところを感じながらの著作権法と向き合っていただけるといいかなというふうに常に思っています。
はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、ラジオゼミナール、法と文化という大きなテーマで話を伺いました。経済学部経営学科教授、澤田由紀先生でした。澤田先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。